郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組フォローよろしくお願いします。ということで、北川先生、お誕生日おめでとうございます、はい、ちょうどこれ配信されるの7月23日なので、30をお迎えになられた後ということですね。80歳。
80なんて考えられないね、はい、ちょうどなんか同級生とか、はい、これぐらいでみんな死んでしまうよ、ほんと。ほんといっぱいがんなったり、はい、聞いて、あ、亡くなってる人たち、うん、俳優さんもね、有名な人たちも、
確かにね、
みんなね、だいたいこれぐらいで一応この世を去るんよね、うん、この段階って、ほぼね、うん、だから自分もその時代に来たんやなと思うね、うん、だけあとどのくらい残されてるのかなと思うし、あとそれをもしも自分の伸ばそうと思うならば、うん、食事とストレスのない生き方と、うん、それからもしくは、まあ、もう一つは、うん、人々にこう幸せをもたらすというこうなんかね、あの心のゆとりを持ってると、うん、ひょっとしたら85の坂は塗り切れるかもしれないっていうところで、ね、
全然いけるとね、思いますけどね
心臓破りの丘を登ってるよ、
ね、いやいや、階段いつもちゃんと登ってますからね、うん、その辺もいいんじゃないですか。
本当心をつけて、何が、まあ、いよいよ危ない坂、急坂の、うん、あの世に行く急坂登り始めたような思いやね。
でもなんか誕生日直後にあんまりね、縁起でもないこと言うのはあれですけど、でもなんか僕先生8年ぐらい一緒にさせていただいてますけど、少なくともまあ体のね、衰えそれはあるかもしれないですけど、なんか最初出会わせた時と変わらないか、下手したら元気になったりこう満たされてるのもあるんじゃないかな、うん、
元気になるんですか。今のが元気
ですよ、ね、
今のが走れたりとかね、うんうん、今のが髪の毛が抜けないとかツヤツヤしてきた、
うん、それ大事ですね、
うん、なんか逆に生命力が出てきたとかいうのがあるね、うん、なんやろね、分からん、
何でしょうね
でもやっぱ神につながるといいんじゃないかな、うん、神というか、なんかに深くつながり始めたっていう感覚あるね、うん、前よりも、
まあ、その中でね、今日のテーマともちょまたつながってかもしれないですけど、今日は先生、今までもね、楽神会のゴールデンルールの話ね、うんうん、このポッドキャストでもしてますけど、この間の楽神会、僕も久々に参加させていただいて、その時もレジュメいただきましたけど、はい、今日だからちょっと先生、一つ話したいっていうこと
で。そうですね、なんか、うん、その、楽神会にはいくつかのゴールデンルールがあるん
ですけど、ね、
はい、まあ、今日はこう、神と僕らはこう宗教ではないんだけれども、はい、なんか存在って言いますかね、大いなる、なんか存在、我らを導くもの、はい、なんかここのルールを、うん、時間というルールを作った存在っていうかね、うん、まあそれを一応神と呼んでるんだけども、はい、神と光と共にあれっていうかね、うん、なんかそういう合言葉がいいなと思ってるね、うん、神と共にあれ、光と共にあれっていう、うんうんうん、まあそれがこう楽神会のゴールデンルールの一つなんですけどね、はい、その中でここに書いてる
んですけど、一つ目ですよね、心に誓ったことはたとえ他の人が守らなくてもお前かっこ何時は守れ、
それについてこう言いたいっていうかね、う
ん、心に誓ったことは、うん、他の人が守らなくてもお前は守れと、
そうそう、うん、
これはどういう
まあいる
結構これだけ聞くと結構まあ厳しい感じもしますけどね
まあ中心軸でもいいんだけどね、うん、自分の人生の中心に置いたことは、うん、お前、他の人は守らんでもいいよ、うんうんうん、でもあんたは守りなさい、はい、人間と約束したことは、まあ、守らないよね、あんたなんか許してくれるから、
はいはいはい、
とかもう罰がないからね、うん、嫌われるだけかもわからんからよ、はい、だから人と約束したことはね、人はよく破るんよね、
破りますね、
神それから自分と約束したこともよくお酒を飲まないとかね、何、うん、とかしないとかいうのも自分との約束も結構破るんやね、
スケジュールとかも当然人とのは守りますけど、うん、自分でなんかある意味心を豊かにしようとか思ってた時間簡単に破っちゃいますね、
うんうん、
特にシンキングの方お金の方人とのとかそっち行っちゃいますね、
なんかね、うん、でも神心に誓ったことって神との約束やけどね、うん、はい、それは他の人が守らなくても、うん、お前はもう守れ、守り続けようっ ていうのが僕らのあれですね、
うんうん、
どんなことがあってもこの人を信じると思ったら信じなさい、まあ、でいつも簡単な話なんだけれども、あのどんなことがあっても階段を登れって言ったら絶対登るっていうかね、その迫力っていうかね、
うんうんうん、
他の人が
登り切るってことですね、
うんうん、そうそう、最後まで走り切るみたいな感じでね、うんうんうん、だからその迫力っていうかね、それが出てくるんよね、
うんうんうん
うん、神と共にあれっていうかね、
うんうん
うんうん、だからまあそういう意味で楽ちん会ではこう他の人が守らなくても誰も階段みんな楽の方に行こうとしてるんよ、
うん、
みんなほとんど放っとけ、あなたを守れ、あなたは純真にこう真に光り輝きながら歩いていけっていうかね、あの人が濁ってるし、あの人が食べてるし、あの人が美味しそうに、あの人はローレル乗ってるし、ローレルなかった、ね、立派いい車乗ってるし、
ベンツ乗ってるし、
なんか分かんない、かっこいい車とか、うん、私も乗りたい、こんなことよりもあなたが一番素敵、自分に合った車で楽しめっていうかね、だからあなたが大事にするものを守り通せっていうかね、
うんうんうん、
だから僕はそのまあ分かりやすい言葉でいつも前も言ったように階段を登るとね、うん、
ああ本当に文字通り階段を登る、うん、エスカレーターとか使わないですよね、
ずっと守る、まあそれまあ簡単な分かりやすい例えないけどね、そういうルールでね、いろんなことね、うん、自分からあのはしごを外さ、友達のはしごを外さないっていうかね、
はい、僕はで、まあ、最近もちょっと破ったんで、あの悪い例ですけど、先生からずっと三角を切るなと言われてね、
うん、
あの信号とかね、まあ、本当にあれですけど、たまに斜めにちょっと渡っちゃうけど、でもそういうのだから守りきるってことですよね、
うん、で急ぐときはちょっと遠回りするっていうのもこう、まあね、他の人が守らなくてもお前が守れというのがいくつかいっぱいあるんよね、
うん、
だけまあそれをそれがこう楽ちん会のゴールデンルールの第一番なんですね、
じゃあこれ一つ目がここに近ったことは、たとえ他の人を守らなくても、
う
ん、
で
お前も、
ね、まあまあここに書いてある善意と好意は、うん、と笑顔は一方通行っていうかね、
これですよね、うん、もういつも与えっぱなしって話もありましたけど、そうそう、
だからこれはもうこのことを守り、これも守る、神に使った、
そうか、このゴールデンルール自体がある意味そうですよね、
うんうんうん、だからこれ、うん、これはもう心に誓ったことよね、
うんうんうん、これあの今月末のサポーターの、ね、方のお話で中心軸を定めようって話でも、うんうん、この話善意と好意と笑顔一方通行とせよと思って、僕自身が、うん、あのまさにこれを先生からね、あの使命課題として与えられて、うん、でもここの時にちょっとまあそこの話でもかぶりますけど、うん、ここのゴールデンルールっていうのは何て言うんでしょう、この言葉だけを捉えると、まあ皆さんは僕より高尚なんで理解できると思いますけど、ややもするとこの何だろう、
うん、
お前は守れとか善意と好意と笑顔一歩通行とせよみたいなね、その言葉だけでも戒律じゃないんですよね、
うん、
厳しい戒律とは違うんです、ちょっとその辺の本意を先生に教えていただきたいんですよね、
戒律、縛りではないけど、楽ちん会で生きたら、そのゴールデンルールを、守りなさい。これを守って生きていかなさい。そうすると、あなたが今まで起こしたとか悩んでるトラブルが消えるよ。
うん、
だから、楽ちん会ではこのゴールデンルールを守っていこうっていうかね。
うんうんうん、
仲間と共にあって、僕は命令ではないっていうかね。
なんかでもそこの先にあるのが、まあ今まで番組の何百回も先生おっしゃっていると思いますし、この僕は善意と好意と笑顔を一方通行とせよっていうのがまだで完璧にできてないですけど、ちょっとできるので、やっぱりその先には平和感安らぎがあるよって、そこがあるそこにたどり着くためのゴールデンルールです
よね、光の小道に入るためのゴールデンルールっていうか、で守れとか僕が言ったのはまあ先輩みたいな感じやね、
うんうん、
神としてとか偉い人として守れって言ったんじゃなくて、先輩としてこの道を行けっていうかね、まああのラグビーやサッカーではなんか首相から言われてる
キャプテンですね、
キャプテンから言われてるのも
や
の、
まあ、リーダーですね、
リーダー、うん、
監督でもいいかもしれないけど、
うん、その時のルールね、
うんうん、
でその次にこう、はい、恩を刻んでいけっていうかね、
うん、
そうすると神はこうなぜこれを守れって言ってるかって言ったら、はい、絶対いつもこの言葉が大事みんなにあげるんだけど、
うん、
神はあなたは絶対見捨てないよって、あなたが守ればね、
うん、そうですよね、
うん、
ただの神頼みじゃなくて、うん、まずあなたが守ること、
そう
私たちが守ること、
うん、僕はだから、まあ、 みんな知ってると思うけど、肉を食べないっていうかね、血のあるものを食べない。もう。
それ守りきってるのすごいですよ。本
当に。うん。でね、ちょっとだけ話が逸れるけど、はい、この間もこう髪の毛がもうボソボソ抜けるって人が来たんだけど、そして女性だったんだけど、はい、聞いてみたら食べるものがもう荒れてるよね。荒れてるっていうのは脂っこいもの、うん、味の濃いもの、だから、はい、なんか野菜を全然食べなくて、はい、なんかお菓子ばっかり食べてるとか、アイスクリームばっかり食べてるとかいう人がいて、うん、だその人にね、もうこのことを教えて、はい、守ってごらん、うん、このことを、それは玄米菜食にして、
なるほど、
うん、で昆布とあと野菜を食べなさいって言ったら、うん、1ヶ月で髪がツヤツヤして、その人から抜け毛がなくなりましたって言って、
1ヶ月で、それは違いますね。
で、まあラジオだから言えると思うけど、うん、便が綺麗になりましたって、うんうん、
明らかに変わるでしょうね、うんうん、その180度変わるわけですからね、
たった1ヶ月でね、便、うんうん、が綺麗になりました。そう、便が変わると髪の毛が変わって、肌が変わってくる、ね、うんうん、ということを経験したよね。まあだからそういうふうにして守ると、うん、神はあなたを見捨てないっていうかね、うんうんうん、ことを言いたい、うんうん、
じゃあまずそこですね、うんうんうんうん、でもこの恩を刻んで生きていけっていうのもありますけど、なんか恩を刻むっていう言葉がまたちょっと
難しいかね。
いや、いい意味でなんか恩を刻む、恩を刻んで生きていけっていう、
それぐらいのこう心の中で、その恩、うん、この恩を刻んで、まあなかなかなんかその人が亡くなったり、
そのいなくなって、
はい、だからでもその刻んで、同じことを今度は自分の後輩や、うん、周りの人々にこう、うん、
ああなるほどね、
できるからね、はいはいはい、自分も受けた恩を返そうと思ったら、うん、もうその人がいなくなる。うん、ということもあるもんね、うんうん、だからそういう時は自分の愛しい人、大事な人、まあ、よく似た親族、友達、うん、でもなんかそういう形で返していくといいよっていうかね、うんうん、だからまあそれは昔の人がやってた高倉家なんか偉いよね、ずっと死んだ友達なんか香典を送り続けて、僕なんかできんな、
うん、ね、うん、
恩を受けた人には、うん、その家族にずっと文句で忘れずに送るとかはすごい。
高倉健は本当に高倉健なんですね。
そうね、うん、本当にお世話になりましたっていう、続けるっていうのはすごいね。だからそういう意味で刻めっていうね。
そうか。
だけ素晴らしいよね。
そしてその続けるっていうのはまさに今日の冒頭で、こう心に誓ったことはたとえ他の人が守らなくても、別に義務がなくても誰が見てなくても、守り続けるってことですよね。
うんうんうん、自分が救われる。自分が清潔感に生きられる。
あ、自分自身がね、
うん、清潔感ある生き方ができる、はいはいはい、うんうんうん、だって日が歪んだり歪んだりしてないから、はい、うん、凛として生きていけるもんね、うんうん、まあそういうことだよね、うんうん、今回、うんう
ん、ありがとうございます。まだまだお話尽きないんですけどね、まあゴールデンルールもまだ他にもあるんですけど、ちょっと次回ね、またゴールデンルールでもう一つ先生お話しされたいことがあると思いますので、それはまた来週お届けしたいと思います。さあ、この番組では引き続き皆様からのご質問ご感想を募集しております、詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います、そしてですね、9月にですね、断食会北海道の方であります。そしてまた、秋ですね、佐賀の方でも断食会がありますので、こちらも貴重な機会ですので、ぜひホームページの方からチェックしてみてください。ということで、北川先生、今日は第394回でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。